変わりまして、緊急機構、新型コロナウイルス感染症診療を振り返って、これまでの経過と今後の展望、栗山赤十字病院深江淳副院長、令和3年10月初旬、国内では新型コロナウイルス感染症流行の第5波が落ち着きつつあります。しかし、今後も新たな変異株の出現、流行には警戒を要します。当院では1年前、令和2年11月より新型コロナウイルス感染症診療を開始しています。当時、流行の第3波の始まりの時期で、この後急速に大きな波となり、この未知の疾患に全力で対応を開始していました。手探りで対応を模索。当院では地域の医療を担う使命より、令和2年夏頃より準備を進めました。当時、ワクチンもなく、診療も手探りの時期でした。この感染症を診断するために、ウイルスそのものを検出する必要があります。当初は機器の入手にも苦労しましたが、有効利用する方法を検討し、シミュレーションを繰り返しました。院内では各部門が危機感を持ち、一丸となって診療方法の構築に取り組んでいました。プレハブ外来棟も当時は品薄でしたが、どうにか設置し、診療方法を構築したのと同時に、院内では病床の一部を隔離病床に転用し、入院治療も行えるように準備しました。令和2年11月に発熱外来と入院治療を開始したところ、直後から陽性の方への対応が必要な状況に陥りました。それまでに、今思えば比較的規模の小さい第1、第2波を経験していましたが、あれよという間に陽性者は急増し、令和2年の年末をまたぐ大きな第3波につながったのです。複数の医療施設にクラスターが発生し、ダウンする状況の中、当院では強い緊張感が年末も含めて数ヶ月続きました。当時、初期的な治療法も確立されておらず、保健所との相談、他の病院との連携を駆使して、なんとか乗り切ることができました。しかし、2類感染症に分類されている本省は、2類感染症とは、感染力、重篤度、危険性が高い感染症のことで、基本的治療には入院対応が原則であったことから、入院できない療養者は経過観察以外に方法がなく、当時から外来での治療方法、またワクチン普及を現場から切に願っていました。ワクチンの普及と第5波の拡大。ワクチン導入はいつになるのか。焦燥感が強まる中、令和3年3月、ようやく医療従事者への試験的導入が開始となりました。しかしながら、ほぼ同時に流行の第4波が始まりました。加えて、この流行期から変異株が注目されるようになりました。このウイルスは、容易に自分の遺伝情報を変化させ、結果、人間の免疫防御から逃れて増殖するのです。これにより、ワクチンの効果が弱まってしまう可能性も指摘されていましたが、それでもワクチンは本省の切り札であり、第4波の中、庁では高齢者から投与を開始し、急ピッチで普及しました。導入されたワクチンは、mRNA を成分とした新しい仕組みのものになります。mRNA とは、ウイルスが体に入るためのスパイクを作る設計図。人の細胞にスパイクを作らせることで、免疫反応を起こし、ウイルスの抗体を作らせる。このワクチンは、保存条件が厳しく、このための冷凍庫の普及、また地方自治体による投与計画など複雑な問題が絡み、開始には行政、医療施設、関係各所で大変な調節が必要でした。当院は一般高齢者、 施設入所者に対応し、ワクチン普及のお手伝いをさせていただきました。これらの人たちには、今に至るまでクラスターが生じておらず、正直安堵していますが、引き続き警戒を怠らずに対応を続けたいと考えています。第5波はデルタ株と呼ばれる新たな変異株が主体となり、国内ではこれまでで最大の流行となりました。第4波までの状況と異なるのは、感染する世代が若年化したことです。これには高齢者へのワクチン普及が大きな理由と思われますが、若年化したことにより、家族間感染や職場、学校での感染が増え、また都市部に集中する傾向がありました。陽性者数は大規模となり、それに伴い療養者、重症者の数も全国で増加しました。逆に死に至る割合は低下しており、これは平均年齢が下がったことと治療手段の向上が影響していると思われます。しかしながら個々に見れば、この感染症は若年でも死に至る疾患であることには違いなく、これからも油断せず感染対策に努める必要があります。確立される治療方針。当初は治療法が事実上存在しなかった病気ですが、第4波、第5波の間に国内承認薬が増えてきています。承認薬が増えても、実際どのように投与することがベストなのかは今も検討されています。現在、入院治療については、おおむね系統だった治療を行えるようになりました。また、抗体療法という人工的に製造した中和抗体を使った外来治療の方針も出てきています。外来治療は現時点においては限定された地域、施設のみでの使用となっていますが、当院も使用条件に準じており、今後の外来治療についても検討中です。これまでの入院治療において、幸い院内クラスターの発生を起こさず、診療を続けてきました。しかしながら、クラスターは常に発生する可能性があります。また、ワクチンが普及したとはいえ、アウトブレイク感染の危険性が指摘されています。アウトブレイク感染とは、一定の期間、場所で通常よりも多くの感染症が発生すること。こうした考えをもとに、当院では現在も対応を続けています。これからも感染症対策、今後の予測される経過について推測も踏まえ、少し考えてみたいと思います。新型コロナウイルス感染症そのものは、今後も変異株の出現や人の移動が増えるにつれて、再流行する可能性がまだまだあると思われます。行動の活性化は社会にとって必要なことではありますが、感染予防を忘れず、これからも注意を怠らないでいただきたいと考えています。具体的には、マスク、手洗い、密の回避などです。ちなみに、令和2年はインフルエンザ流行が非常に抑えられていますが、予防対応の副産物と考えられ、これらの対応が感染症にとっていかに重要かわかります。今後、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行という事態も考えられます。感染予防は続けることが必要です。新型コロナウイルス感染症は早期発見が重要です。ワクチン普及に伴ってアウトブレイク感染を起こし、無症状、軽症例も増えているようです。発熱、風邪の症状が生じた場合、この感染症の可能性を頭の中に入れておいてください。当院では発熱外来を平日午後に開いていますので、午前中にご連絡ください。また、医師判断により、夜間、休日でも対応することがあります。ワクチン接種には様々な情報があり、一部ではマイナス面を強調するものもあります。しかし、全世界に共通する見解は、ワクチン接種がこの感染症と戦う有効な手段であるということです。今後、ワクチンで得た免疫の維持のために、 追加接種の方針が国より出されると思われます。ワクチンは個々の発症を完全には抑えられない場合もありますが、社会全体の流行を防ぐ効果があるのは間違いありません。また、発症した場合でも、それを重症化させない効果も期待されています。当院は今後も可能な限り、この疾患に対応していきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。問い合わせ、栗山赤十字病院発熱外来。電話 72-5084 番で、平日午前8時半から午後12時半までの受付です。